ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて今月はどんなお話、どんなお客様でしょうか。お塩先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日はですね、久しぶりの2度目の参加になりますね、この、はい、コーナーでは、滝川の、子供の歯を守る会会長の芦子良一先生です。
はい、芦子先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回もう一番最初の時に、
もう1年以上経ちますね。
そうですか、
はい、早いですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか知った顔ばかり知った声ばかりなんですけども、はいはい、いろいろと話を伺っていきたいと思いますが、最初にねちょっと質問が一つあって、はい、私この間浅草に行った時に、はい、ちょこっと芦子先生の方にはこんなものを買ったんだって話をしたんですけども、ハケ、を売ってるお店、ハケ、
ハケ、
ハケで、お化粧用のハケからペンキ用のハケまで、ハケというハケ、
別に
ゲーじゃないですよ、ハケですよ、
何をするものって限らず全てのハケ、
ハケ、
ハケが置いてある。
そうで、そこのお店の一番人気の商品が、なんと歯ブラシ、でそれも馬の毛と豚の毛の歯ブラシがあって、おまけにその馬の毛と豚の毛の他にも、歯茎用の大きい歯ブラシがあって、すごい人気でリピーターが多いんですって言われて、思わず お土産に買ってきてしまったんですけど、なんかそのナイロンと違って開かないのと、ちびてくって言うんですよ、毛が。
はいはいはい、
毛がちびてくって、
なんでしょう、動物の毛ってその、先が短くなって削れるっていう表現はちょっとおかしいかもしれないですけどね、使っていくと減っていくんですよね、ナイロンは。ナイロンみたいなのは減らないので、曲がってしまったり開いてしまったりするんですけれども、ちょっとだからだんだん使っていくと短くなりますよね、
それでね、そういった動物の毛の歯ブラシってどうなんですか。
非常に答えにくい質問ですね。
答えにくい質問ですか。
歴史的に言うと、ナイロンができる前までは、そういう、歯き掃除の、掃除もそうですけども、そういうもので代用してたっていうことがあるんですけども、今日本ではほとんど 99%ナイロンの毛使ってると思うんです、それで、私が聞いた話っていうか、今そういう動物の毛を使ってるっていう人は少ないもんですから、聞いた話でいくと、歯の汚れを取る硬さの毛というのはですね、動物の毛では結構柔らかいっていうことがあってですね、うまく取れないんじゃないかっていうようなことは聞いたことあります。それと、その少し硬い目でいい毛っていうんですか、それを植えるにはですね、やはり結構高価なものになってしまうということで、なかなかそういうものを使うということがないんで。
あ、そうなんですか。いや、あさこちゃんが歯ブラシマニア で早速すぐ磨いてみたら、歯茎にはいいような気がするって、歯茎のマッサージにはいいような気がするって言ってたんで、
決して悪いとは言いませんけれども、おすすめするというほどのものではないのでね。
じゃあナイロンで十分、
あまり安いもんじゃないので、そういう毛を使った歯ブラシっていうのは、その辺の量販店で売ってる方が、安くていい、質のいいものがいっぱいありますのでね、消耗品なので、一月に一本ぐらいは変えていただくのが理想的なので。
毛でもそうですか。
同じなので
。同じですか。
基本的にはですね、歯ブラシっていうのは、歯の汚れを取るっていうのは基本的なお仕事なんです、ですからそう考えた場合に、どういうものでもいいから取れればいいんで、特にその動物の毛を使ったからといって、取れるということは限りませんので、今お塩先生言われたように、量販店で売ってるもの、今は特にですね、この本当に数年、その毛先が細くなったり柔らかくなったり、場合によっては硬いものを使ったりといろいろ種類ありますんでね、一般の方はそういうものを使って十分だと思います。またどうなんでしょうかね、お塩先生、歯科医の窓口で売ってるその歯科医院用っていうのは、やはりちょっとこう、 作りが頑丈だったり硬かったり丁寧だったりするってことはありますよね。
あとやっぱり、ブラシ その大きさとか並びですよね、うん、非常にコンパクトに、歯ブラシをかけやすいようなものが多いので、うん、使いやすいと思いますよね、
はいはい。
歯医者さんが教えるブラッシング指導をするような歯ブラシの方法に合った歯ブラシをその歯医者さんごとに置いてますので、
はい、
やっぱりその歯医者さんでこういうふうにここはこういうふうに磨いてください、こっちの方はこうやったら磨きやすいですよっていうようなことを教えられると、時にはその歯ブラシを用いて、うん、やっていくと、うん、やりやすいっていうようなそういうブラシを置いてますからね、まあ、歯医者さんの窓口で買うブラシっていうのは、まあ、間違いはないと思います。
なるほど、
はい、
決してそこでしかダメだっていうわけじゃなくて大した
そんなに別に気にしなくていいと、
それとまた今先生言われたようにですね、
はい、
まあ、買った時に指導してもらうとかですね、
はいはいはい、
指導したついでにですね、うん、大きさ形を選んでいただくということもありますので、
はい、
一回、まあ来る時にはそういうもので一、はい、回指導してもらったもどうでしょうかね、うん、
はい、なるほど、わかりました、はい、
非常にね、今どこの歯医者さんでも歯医者さんって歯ブラシ売ってるの高いんじゃないかっていうイメージあるかもしれないですけど、結構安いのも置いてますんで、はい、うちなんかでは1本100円税抜き100円の歯ブラシを結構勧めて置いてますんで、来るたびに毎回歯ブラシ忘れたっていう方は1本買ってって、歯磨いてから、はい、診療室に入るっていう人もいますしね。
そうなんですか、なんかね、こう量販店の方が安いようなイメージはすごくありますよね。ただ私ソラチ歯科医師会さんのイベントでいただいた歯ブラシ、はいはい、すごいシンプルなホテル の歯ブラシの備え付けの歯ブラシみたいなのに磨いてみたらすごい磨きやすくてびっくりしました。
非常に使いやすいものが多いんですよね。
そうなんですよね。
歯科材料屋さんとかその歯科の専門の業者が作ってるものが多いですから、はい、結構ね安価で安くて、
ね、
使いやすいものが多いです。
ちょっとこれは相談してみるといいかもしれないです ね、
そうですね、
はい、見比べてみて ね、 ね、
まずノアさん買ったその豚の毛を使ってからですねその感想を聞いてから
そうですね、
まあ、また一月後にですね、
私きっと多分いつものでいいって言うと思います
まあすぐ台所を磨くようになる。
わかりました、
はい、
前にもう最初から歯ブラシの話はもう押尾先生にびっくりされてて、私一本の歯ブラシ1年ぐらい先が開かないので使っちゃってたんですよそれでそれはないわって言われて、そこからちょっと気にして1ヶ月に1本にするようにしてるんですが、
無理に変える必要もないですけどね。
そう、無理に変えることもないですよ。
本当にですか、
でもやっぱり普通に丁寧に歯ブラシ毎回食後にかけている方っていうのは、
はい、
1ヶ月も経つとある程度ブラシの先が開いて使いづらくなってくるはずなんですよね。
はい、俺おかしいな、私歯磨きしっかりしてるつもりだったんだけどな、
まあ、だからといって無理に力を入れてゴシゴシ磨いたりね、はい、
うん、
歯茎を傷つけたり歯の表面が削れるぐらい、一生懸命、ゴシゴシ磨く必要もありませんので、ね、
はい、
軽くで結構です。歯ブラシっていうのは毎回言ってますけど力入れないです、軽くで結構ですので、はい、その代わり時間を長く丁寧にっていうような感覚が一番いいですね。
わかりました、はい、でも今回お土産で買ってきてみて思ったんですけども、はい、意外に歯ブラシが好きっていう方が多くて、パソコン見ながら20分は磨いてるとか、自分の歯ブラシだけで4本持ってるとか、なんかそういう話を聞いてちょっとびっくりしました、うん、みんな興味あるんだと思って、私がなさすぎただけなんですね
結構ねテレビ見ながらとかだとあっという間にその10分20分経ってしまうことありますよね、
はい、
うん、チャカチャカチャカチャカ何もつけずにやってると、うんうん、
なのでちょっとじゃあ豚の歯ブラシまずやってます。
そうですね、はいはい、
さあ、今週はちょっと口臭の話を聞いてみようかと思ったんですけど、
はい、
前回ねチューするときに歯が汚かったら嫌だっていう話でちょっと盛り上がったんですが、最近ね子供さんでもなんか口臭が気になる子がいて、
うん、
この口臭は何が匂ってんのかなと思って、自分自身もそうなんですが、
はい、
ちょっと最近口臭が気にしてしまうんです、
ええ、
はい、
はい、
口臭ってまず何が匂ってんですか。
ですね、まあ、そういうことで、口臭が気になるっていう方が LINE されることあるんですけども、うん、まあ、一つはですね、まあ、本人が気にしすぎてですね、私が近づいてですね、
うん、
まあ、そういう状態を確認してもですね、
はい、
あんまり感じられないというケースが結構多くあるんです、
うん、そうなんですか、
で
それは本当に多いです、
まあ、でまあ、気になるんだったらそんなに接近するんじゃないとは言うんですけども、まあ、それとは別にですね、
はい、
まあ、そういうことでもう自分がこう思い過ごしっていうことがあるんですけど、実際、はい、まあ、口臭がある方は、
うん、
まあ、歯についた汚れですね、
はい、
これが歯ブラシでしっかり取れてなくて、
うん、
まあ、歯周病、
うん、
で、まあ、歯周病にはその汚れの他に歯石って、まあ、硬いものがついてますんでね、はい、まあ、そういうことが原因で歯肉が炎症を起こしてですね、
うん、
そこからの匂いがあるということは多いですね。あとは虫歯ですけど、虫歯で匂いがするっていうのは、まあ、教科書では習うんですけどなかなかないですよね。
虫歯は匂わない。
いや、虫歯というよりはですね、結構ね、中にはですね、お子さんなんかで、
うん、
もうほとんどの歯が虫歯でどこで噛んでたらこの子はっていうような、
はい、
すごいお口の中をしたお子さんがいらっしゃるんですけど、そういう子はですね、はい、まあ、虫歯が匂うというよりは虫歯になってるところにどうしても食べかす詰まりやすいんですよ。
あ、
まあ、そういうお子さんだけじゃなくて大人でもそうなんですけれど、はい、虫歯になった人っていうのは物が挟まったり詰まったり、
うん、
そこに溜まったり歯ブラシでも落ちなかったりっていうのがありますので、うん、残った食べ物がですね、
うん、
半分腐ったような感じになってしまってそれが匂うっていうこともあります、うん、虫歯自体が匂うってことはないので、う
ん、はい、
まあまあ、それが原因で歯周病になってっていうことで匂いが出てくることもありますし、
はい、
あと、まあ、お年寄りの方なんかは入れ歯のお手入れ、
うん、
取り外し式の入れ歯を お使いになっている方はそのお手入れをきちんとしていない方は、
うん、
その入れ歯の周りにいっぱいその食べかすやなんかついてしまって、はい、それがちょっと匂いの原因になってしまったり、まあ、コマーシャルでもありますよね。おじいちゃんお口臭 い
あれは言われたらショックだろうなと思うんですけど
まあ、そういうパターンがありますね。
はい、うん、へえ。じゃあ、自分で口臭がすごい気になって歯医者さんに行っても実はそんなでもなかったっていう。
そうですね、
そういうことの多いですよね、うん、
結構ありますね、それは。
本当ですか、
は
い、うん、なんかやっぱり、日頃のこう今ね口臭ケアのものもいろいろあるので、うん、なんかすごくこう人と接するのに口臭かったら嫌だなと思って自分で気になっちゃう時よくあるんですけど、
まあ、お年寄りとかですね、
うん、
糖尿病のお薬飲んでる人ですと、
はい、
まあ、唾液の唾が出る量が少なくなってくる、
はい、うん、
それからまた夜寝てる間に唾が出ないんで、
うん、
朝はどうしてもですね口に溜まった匂いがするとかですね、
うんうん、
その唾が出ないことによって少し匂いがすることがあります、
はい、
まあ、それは薬かとかですね、
うん、
常にこう口をゆすいでいただくとか、
はい、
まあ、そういうことで対処できますけども、
うん、
まあ、常時匂いをするっていうのは、まあ、そのよほど重症の重度の歯周病の方か、あと、まあ、教科書で習ったんですけども、
その習ったんですけど、
違う疾患からですね、
はいはい、
胃のものの匂いが出てくる
けど、胃が悪いと匂うって言いますよね。
ですけどそこまでなるにはもうかなり重症だと思いますので。
そうでしょうね。
そうなんですか。
通常はあんまりそういうのは見たことないですね。
あ、そういうものなんだ。
内臓が悪くてお口の中が匂うっていうような状態になる前に、うん、多分もう病院に行かれてるか入院されてるかなんか処置を施すと思うんですよ。そこまで行く前に他の症状が多分出てくると思いますので。
でもたまにお地族の方々がタバコとコーヒーの混じったような匂いがすごいするときはよくありますよ。
タバコはちょっとまた口臭とは違いますんでね、
うん、
もうニコチンの匂いが、それはまた、ただタバコをお吸いになる方はどうしてもお口の中のですね、
うん、
歯茎の中に通ってる血管の血行がですね、うん、血流まあ、はい、血の流れですね、
はい、
がとても悪くなりますので、
うん、
匂いの原因になったりもしくは歯周病の、
うん、
になりやすかったり、
はい、
とにかく感染にしやすいというか抵抗力が弱まるんですよね。
そうなんですか、うん、 それは知らなかった。
唾液が出にくくなるっていうのもありますし、
唾液の話でちょっとあの余談、ちょっと話逸れるんですけど、はい、私あの寝てる時にさっき唾液が出づらいって話されてましたけど、うん、朝起きたらもうあの冷たいぐらいよだれ垂らして寝てることあるんですが、それはいいことなんですか？なんで2人とも固まってんですか？もうあの寝てる姿は好きな男には見せられないぞっていうぐらい、うん、もう冷たいんですよ、顔のほっぺたの反対側が。
若いっていうことじゃないでしょうかね。
大丈夫ですか？なんか目が笑って
だいぶ投げやりに答えました、
投げやりに言われましたけどもね。
真剣にあの答えてるんですけど、
あの、はい、でもあの悪いことではないんですね、唾液が出ること自体は。
まあ、そうですね、はい、うん、あの一般的にはあの夜寝てる間は唾液は少ないんで、まあ、うん、あの小さい子供もとかあの人はあの やはり唾液ね、唾が出ますよね、はい、
うん、
まあ、それはそれでいいんじゃないでしょうかね。
大丈夫です。
ですけどお年になるとやっぱり手が悪くなる。
よかった、まだ、はい、まだ大丈夫、
まだ若いってことですね。
まだ若いってことにしときましょう、
はいはい、まあ、唾が出るおかげで噛む回数も多いのかもわからないですけどね。
あ、そっかそっか、はい、あ、そっちですか。そうか、それで私ニュース噛むんですね。でもあの口臭ってやっぱりね、あのこのラジオ聞いてる方でも、はい、あの自分はどうなんだろうって気にしてる方多いと思うんですが、うんうん、なんかその歯医者さんのイベントとかで口臭の匂いを測定してくれる装置があるって聞いたことあるんですけど、うん、あれはどういうものなんですか？
どういうものっていうか、まあ、匂いをその検知する機械があるんですよね、うん、
はい、
それを、まあ、匂いの度数をですね、うん、数字をに、換算して出してくれるっていう機械が、
はい、
まあ、ちょっとね、どこまで信憑性があるのかっていうのも、うん、その測り方によって結構誤差が出ますので、
はい、
違ってくるんですけど、まあ、ある程度の目安にはなりますよね、
うんうんうん、あ、なるほど。じゃあそういった、検診をしてくれるようなイベントに参加してちょっとこう聞いてみるのも方法ですね。
まあ、一般的な、開業医では多分置いてないところが多いと思いますんでね、まあ、そういうイベントの時に、
うん、
今度は11月にあるんですか？
12月ですか今度、はい、あるのは、
はいはい、
ただ今度こ、講演会になってしまうんですよね、うん、今回のイベントが、うん、ちょっと今までのようなタイプ、あのパターンの人を集めてなんか何かをするとか、何か催し物をするとかっていう感じのイベントとは今年はちょっと変わった形でやると思う、まあ、それも近くなったら、ね、このコーナーでご紹介させていただくと思いますけれども、
は
い
は
い、
またそういったこう体験型のイベントがあるときはまた教えてください、
ね、あと今そういう簡易的なものはね、結構ドラッグストアとかね、東急ハンズなんか行くと売ってるんですよね、うん、そんなに高いもんじゃないですね、口臭のチェックの機械って。
へえ、いや、なんかね、このやっぱりこうデートしてて、うん、口臭かったらどうしようとか、うん、なんか歯が汚かったらどうしようとか、やっぱりね、気に、ま
あ、あれですね、
しますよ、
うん、歯ブラシだけで心配な人は うがい薬も、ね、併用されると効果的かもしれないです。
はいはいはい、はい、うん、なんかお口くちゅくちゅっていうような感じのやつですね。なるほど。あのフッ素でなくてもいいんですか？
フッ素はお子さんやっぱり、ね、お子さんメインになってしまいますんでね。
そっか、
大人はちょっとね、効果があまり期待できないものですから。
愛子先生いるからフッ素の方がいいのかと思った。それは子供専用なんですね。
詳しくはまたその時にお話しますけどね、
はい、
特にそういうものが入ってなくてもですね、はい、口の中を爽やかにするというものが今、はい、結構売ってますんでね、うん、そういうものを使うのもいいのかもわからないですけど、ただですね、本人が思うほどそんなに匂うことはないですしね、
うん、あ、そうなんだ、
ですから、
よかった、
デートでしっかり近づいてもですね、
大丈夫ですか？
大丈夫ですんで、
はいはい、早くお口臭いよって言えるぐらいの中になればいいんですね。
そうなんです、はい、直前 にすりおろしたニンニク、生のニンニクなんか食べると臭いです。
そりゃそうだ、
これは消えません。
やっぱり食べるものにも
よるんですね。食べ物の匂いにもあります。
なるほどね、うん、まあ、でもしっかり歯磨きをして、
ええ、
で気になるようだったら、
はい、
歯磨きの仕方をチェックしてもらって、
はいはい、
お口に物が挟まってないかとか、そういうのも、
あと先ほど見ましたようにね、歯についた汚れを、
うん、
プロの人がですね、
はい、
本人も一生懸命やってるとは思うんですけどもね、はい、 取れないところはやはりプロにお願いして、はい、あの定期検診でクリーニングしてもらうと、うん、
はい、
それの方が万全かと思いますけども、
意外に前歯の下の歯の後ろ取れないんですよね。
で そこに一番溜まりやすいんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
あの唾が出るところがベロの下にあるもんですからね、うん、それとあの上のですね、
はい、
大きい歯のところにもあるんで、その辺が一番、うん、こう唾の出るところが一番つきやすいんで、それはあの 私やお塩先生も含めてですね、
みんな
プロであっても取れにくいところはやはり人の手を借りて取るというのは基本的なんじゃないでしょうかね、
はい、ということで皆さん、はい、歯医者さんに行きましょう、
はい
はい、そして素敵なデートを楽しんでください
そうですね、
はい、ということで
なんか最近そっちの方に、
うん、
話が行
きますね、なんか気になっちゃってついつい、
はい、
ということで今日はお塩先生とそして彦先生でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。